はい、まずは今週も始まりました。
はい、
はい、
始まりました
よ。お元気ですか？
お元気ですよ。
はい、元気って素晴らしいですよね。
いや、そう、でもね、もう自分でも何が元気でどこからが本当の健康なのかちょっとまだわからない、まあ、
ちゃんなんだけどね。でも、そっか
そっか、そうそう、痛いところがないっていうのがもうないかもしれないなと思いながら、ちょっと最近まだまだ生きちゃう、
生きちゃうよ、まだ生きちゃうよ。でもこの間ね、なんかちょっと、うん、そうそう、ある方と話をしてね、
うんうん、
100年前の寿命を知ってるって話で大爆笑になったんだけど、
うん、100年前
そう、100年前とか、そのやっぱ明治大正の時の寿命ってどれぐらいっていう話になって、
なんかさ、徳川家康は50、うん、時代は50年とかっていうのをよく言ってて、うんうんうん、でもなんかほら、だから今倍だよねみたいな、うん、まあなんか言ったりするけど、どうだろう。
そう、それぐらいよね。なんかで、まあ徳川時代ちょっと長い、ちょっと50長くて、その後ちょっといろいろ入ってきて40何歳かな42歳かな、何か一度。だから私たちもう死んでんじゃんって話をしてたのその時もう良くないみたいな。
でも良くないって。
そう、なんか平均寿命とかさ、昔で言ったらもうさ、ぶっちぎりなんだからさ、もういいじゃんねみたいな話になって好きなことしようみたいな、
うん、
しかも昔って15歳ぐらいで結婚して出産してみたいなさ、早い。そう、だからその一番元気が有り余る時に育児をしてるわけだよね。
そうだね。
そうだからさ、私なんかさ、死んでから産んだみたいな40で産んだからさ死にそうになって育ててるんだよねっていう話をねしてたの、ゲラゲラ笑いながら
いや面白い考え方だね
そうだってサザエさんの船とかめっちゃ年下ですよ。
そう、あの人さ40いくつ
だよね。
若いんだよ、若いんだよね、
うん、
波平さんだって会社行ってるからさ、定年してないんだよね。
そうだよ、
若いんだよね。
そうだよ、うん、一緒に飲みに行くぐらいのエリアにいるよ
本当だよね、
うん、
あんなお気持ち
聞いてるから。マスオさんとかすごいなんか若造がって感じじゃん。
そうだよね、おいマスオって呼べるよね私たちね。
そう、呼べる
おいサザエもだよ、呼べるよね。
そうそう、呼べますなんなら埋めちゃうかもしんないね、だって船が産んでんだからね。
そうだよなんかすごいね、あのサザエさんの年齢構成ね。
うん、だから船さんの子供がワカメとカツオとサザエだから、まあ年の差兄弟、
うん、
だから
サザエさん産んだ時は何歳だったのってことだよね。
もう20歳ぐらい。今サザエさん20歳ちょいでしょ。
え、あの人20代なの。そうだよね、それそうだよね。
そう
へ
え、
そっか。
でなんかワカメとかカツオが8歳9歳だとしてもだよ。
そうだよね、
あと当時だったらハイカラだよね、ちょっと高齢出産だよね、その後半2人はね、
うんうん、ねえ、
うん、
いや今やもう当たり前になってきている縮図ですけれどもね。
そうなんだよ ね, で, ね、で孫と住めてさ、
いや理想だよね、
向こうが来てさ、
ね
え、ね、
までいてさ
本当だよ、なんでこのサザエトークだでもそうそう寿命の話からね、寿命の話から、
ね、
だからもう私たちは今を生きてるんでね、
うん、
何歳でもいいんです、
うん、いいんです、
はい、いいんです、
元気に生きようっていうことだね。
元気に生きようってことで、そう
そうだ、じゃあタイトルコールもいっちゃうか、は
い、いっちゃいましょう。
OK、
お願いします。せーの、
踊る
内臓
マリア、
どんどんどん
パフパフ。
はい、今週も始まりました、踊る内臓マニアの梅澤真希子です。
ナビゲーターのフリーアナウンサー香里です。今動くか動かないかで70代が決まる、人にはご自愛くださいねというくせに自分では全然ご自愛できていない全ての人に送ります、体のことを考えるポッドキャスト番組スタートです。
はい、っていう方でね、先週はちょっとフラメンコのね、
うん、
話で、まあ、縮図だったよねっていう話
ね、ちょっとね、
ね、
うん、そう、よくないことを続けちゃうとよくなくなるから、 考えようねってことなんですね。
だからさ、誰から情報をもらうってめっちゃ大切だと思わない？
あ、確かに間違った情報を受けてたらね。
そう、
うん、
でもそれが正しいか間違ってるかって、
うん、
知らないと気がつけないよね。
気がつけないです。
うん、
だから私も大抵気づけない。
そう、大抵気づけないし、特に当時なんて私はあの、まあ、その先生が悪いんじゃなくて、その私の耳が勝手に変換してたとしても本当に真逆のことを全部してたんだよね。
うーん、
それがフラメンコ始めたのが20歳ぐらいで、で体痛め始めたのが30ぐらいだから、
うん、
良いと思って毎日続けて10年目に分かるって怖くない？
怖い。相当蓄積されちゃってるもんね。
そう、でもう小脳になんつうの、もうインプットされてるから、これ壊すの超大変なんですよ。
そうか、間違ってるけど、うん、それが正しいと思っちゃってるからね。
思っちゃってる、
うん、
こうやって動かすものだと思っちゃってる、
うんうん、
そう。でも痛いってことは体が一生懸命違うよって言ってる。
うん、
体って日本語喋んないから、
あ、
全部感覚で来るんですよ。
本当だ。そうか、
そう。で、感覚は体の言葉なんですよね。冷たいとか熱いとか、
うんうん、
で苦い甘いとかも全部感覚、
うん
うん、聞こえる音とか目に入る景色も感覚じゃないですか、
はい、
そう。だからね、気がつけないとずっと間違え続ける。
うーん、怖いな本当に。これはでもどうやって気づければいいの？気づけるの？
やっぱね、私は知りたい知りたいと心から思ってると知ってる人に会う気がした。
うんうん、重いか。
なんかそう、あのね、フラメンコの時は、うん、まあ、ずっともう一つのスタジオにいたから、私はそこで仕事もしてたんで、朝から晩までスタジオにいたんですよ。
はい、
他の人と会わない生活をずっとしてた。
うんうん、
でもだんだんこう外の世界に行きたくなって、いろんなスペイン人のクラスを受けに行ったんだよね、
うんうん、
で一回だけ踊りと歌が習えるクラスがあったの、
うん、
フラメンコって歌があるでしょ、
はい、
カンテって言うんだけど、その時にどうしても入れなかったの、歌い出しが、
うんうんうんうん、
なんか日本の歌って表から入るでしょ、
うん、1,2,3
タンタンタンタンじゃない、なんていうんだ、例えばさ、何がいいか、何でもそうなんだけど、まあ、2拍子が多いっていうのと、あとなんかおもちゃの街だたったったみたいな、
うんうん、
このタカタカタカタカタンタンタンじゃん、
うんうんうん、
それをスペイン風にとると、
うん、
あのタカタタカタタカタパーになるわけ。
ほうほうほうほう、
取り方が違うでしょ、
うんうん、表と裏でね。
そう、うんうん、だからね、歌えなかったの。なんかもう数も、その当時は私数を数えて踊る人だったんで、
うんうんうん、
数も入ってる歌詞もここにあります、だけどどっから入っていいか分からなくて、あっあってなってたの。
へ
ー、でこれが不思議でって気づいちゃって、なんでここまでお膳立てされて入れないんだと思って、
うんうんうん、
そしたまたま一緒に受けてたすごい上手い子が、なんかリズムで悩んでるって言ったら、そのギタリストの先生を紹介してくれたの。で一回、まあ、その先生結構なんかこう頑固っていうか変わった人で、自分が気に入らなかったら教えてくれない人なんですよ。いるでしょそういう人。
いるいるいる、意思
が。そうそう、で一回行ったら、あーはいはいはいみたいな、あ、その間違っちゃってるやつやっちゃってんねみたいな感じだったんだよ、
うんうん、
で、あの全部ゼロに戻すんだったら教えてもいいよみたいな。
へ
ー、でも興味深いじゃないですか、うん、私その時も体も何回も壊した後だったから、あ、違う方法があるんだなと思って、もうぜひお願いしますと個人レッスンを頼んだんですよ、
うんうん、
でも目から鱗が何百枚もブワーって取れるぐらいの衝撃を受けて、
うん、
だから思えば私は踊りを続けたい、でもすごい体が壊れる、どうすればいいんだろう、下手だし、ずっと練習しても下手だしと思ってたら、その先生に会った、
うん、
でもう今までの思い込みを捨てるって約束したから、 それからずっと捨てる、そして新しいことを吸収するに集中したんですよ。
はい。
まず最初に耳が変わったの。聞こえてくる音が全部変わって、聴覚が変わって。
うんうん、
で、次に体の使い方が全部変わったんですよ。で、それが30、その時いくつだったかな ?30 前半ぐらいだったんだけど、
うん、
そっから怪我をしなくなったんだよね。そう。で、それまでの練習ってもう何回かやったら整体とか針とか行かなきゃもう痛くてしょうがなかったのが、うん、気がついたら行かなくても良くなってたの。
同じように練習してんのに？
そう。
あんなにステータスだったのにね、針とマッサージがね、みたいなね。
そう。で、あ、気がつい、なんかでもそれね、気がついたらなんだよね。
ああ。
私の意識は、踊りのやり方を変えたいっていうところに、うん、リズムを知りたくてそっちに入ったから、
うん、
リズムを知りたい、変えたい、変えたいっていう思いで入ったのに、うん、その先生の教えを一生懸命もう全部、当時は MD ですよ。
はい、
MD に録音をしてで帰りに全部もうマークしてくのこうチコチコ編集できてたね、キコンキコンって
でき
た。あれでちゃんと要所要所にこう印つけてって、それでもう近所のねカフェとかに行って全部紙に書き起こして、でそれでもう頭の中はずっとリズムのこと考えてたの、だけど気がついたら体が良くなってたの。
だから体を治そうと思ってやってたんじゃなくて副産物で良くなってたってことね。
そうなの。だからこの時に正しいフィードバックとかこうなんか私に合う軌道修正してくれる人に出会ったんだってすっごい思ったんだよね。
なるほどね。
うん、
でも出会えてなかったらマジで怖かったってって思うね。
分かったよ。今でもきっとサンドバッグを打つように足をガンガン上げてたらきっと壊れてたと思う、
ね、本当に再起不能とかになっちゃってたかもしれないよね。
そうで、若いうちはいいけどさ、その足痛めた状態で年を重ねてったら、あの時のそれが原因で膝が痛い、足が痛い、歩けなくなってきた、介護ですってなりかねないよ
ね。本当だよね。だいたいそのパターンだもんね。
そうだよ、
うん、
そうだからね、もう本当にこの経験が今の仕事にめっちゃ私はね、うん、つながっちゃったって言ってつながっちゃった話しようと思ったらなんかね
またつながる。ちょっとサザエさん多すぎたよ。
サザエさん多すぎちゃうよね。ごめん、サザエさんで盛り上がっちゃったけど
楽しかった。
うん、そうだからね、うん、まあでも来週に持ち越しちゃおうかな。
うん、続くの続く、
何がつながったのみたいな。はい、もうそうだね、うん、続くの続くいきます。
お願いします。なかなかないよこういうパターン。来週やりますって言ってやらずにまた来週やります
詐欺みたいな
じゃあ絶対次回こそはお話をしましょう。
次回こそは、
ね、
はい、次回こそは、はい、ありがとうございます。
いただきたいと思います。
はい、
はい、ということで今週も、まあ、本当にねマニアのお話、サザエさん一家のお話でも膨らみましたけれども、いいお時間となったのではないでしょうか、うん、お聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
概要欄のリンクにある LINE 公式アカウントおなかスマイルにご登録いただきますと、マキコさんが毎日オンラインで開催している朝の習慣化骨格リセット体操会に無料で5日間体験参加ができるので、ぜひ皆さん登録お願いしたいですね。
お願いします。もう骨格みんなで動かしましょう。
はい、気持ちよくなりますよ、はい、LINE 登録お待ちしております。それでは今週もありがとうございました。
ございました。
番組をフォローして来週も聞いてね。バイバイ。
バイバイ。Listen to our podcast and let your life bloom.